Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今回は7月19日に始まって8月31日まで、西宮市共同資料館で行われている西宮の古文書、岡本家文書の世界という特別展示を、拝見するために共同資料館にやってまいりました。いつものように、郷田さんとお話をしながら始めてまいりたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
今回の展示はなんかちょっと力が入ってんねんということでした。はい。岡本家の文書っていうのは非常に特殊なものなの。
文書としては特殊ではないんですよ。いわゆるその、難しい言い方しますと、はい、地方文書と
地方、
言われるものでありまして、はい、お城で使ってるんではなくて、
はい、
地元田舎村の方で、はあ、やり取りされた古文書ということなんですけども、
お城の中に置いてあったもんじゃなくて、岡本家にあったもの。
そうなんです、ね、
ということ、
はい、全国の村にはですね、はい、必ずあったもの、
ね、必ずあるわけですね、はい。岡本家ってこう昔からよく西宮では言われてまして、たくさんの文書があったところやということで、はい、聞かされてますけど、はい、どういうお家やったんですか。
いわゆる王城屋、大きい庄屋と書くんですけれども、
大きい庄屋さんね、
はい、王城屋さんであったというところですね。
小庄屋もありますか。
小庄屋じゃないんですけどね
そうです。
いわゆる一般の庄屋というのはありまして、はいはい、それとはまた別の存在として王城屋というものがありましたですね。
ということは庄屋さんをまとめてらっしゃるというか、
そうですね、束ねるということになります。
ああ、そうですか。西宮にそういった庄屋さんというのは他にも何軒か、
もう村ごとにありましたですね。
村ごとにね、はい、例えば岡本さんの場合は、河原林
ですね、
という村、はい、今でいう河原木村、
そうですね、あの辺り、それから尼崎市域も含まれる、かなり広い範囲なんですね。
そうなんです、
はい、で全体を河原林組というまとめ方をして、その河原林組の、トップがこの王城屋さんということになりますね。岡本さんということになります。
そうなんです、はい、例えば西宮でしたら高東村ありましたね、はい、それは鳴尾村もあり、こういうのは入ってないわけ。
一部入ってるところがあります。
もうあったんですか。
ですので行政の上のその区分とですね、はい、直接その境目がピタッとこう一致するわけではなくて、はい、こうかなり入り組んだ状態で、岡本さんの支配といいますか、河原林組がこう入ってるというのがありますね。ですので、今でいうと尼崎市内も半分ぐらい入っているということになります。
すでに西宮市内にもその範囲は相当な範囲で入ってたよ、
はい、
という
広がってます。
もちろん他の村もあるけれども、
ね、
ということです。だその岡本さんだけがこう突出して、と言われているのは、はい、なぜでしょうね。
この王城屋というですね、はい、職能といいますか、これ職業なんですけども、
職業、
これの特殊性がですね、はい、やはりたくさんの古文書が残った一つの原因ということになります。
は
で、まず王城屋、尼崎藩の河原林組王城屋なんですけれども、
なるほど、はい、
これがですね、前期間ではないんですが、江戸時代のこうかなりの部分ですね、はい、この岡本さんがずっと勤められたというのはあるんです。全てではないですけど、
それは珍しい、
でそれがありますので、はい、これ、残っております古文書はいわゆるその江戸時代の、行政文書、今でいう文書ですので、これが全てですね、はい、その王城や岡本家を通ってですね、村々から尼 崎藩へ、で尼崎藩のお城からまた村々へということになりますから、全て通っていくんですね。そうなりますと瓦林組で、まあ、あの通用したその行政文書が全て岡本さんのところを経由しているということになりますから、それが膨大な量ということになります。で、あの実際の古文書、まあ、あの文書そのものはですね、はい、お城に行ったり、あるいはその村々に行ったりということで、残らないものが多いんですけれども、これがあの驚くべきはですね、通過していった文書全て写しを取っていると。
うわ、
これがものすごい量でありまして、
今やったらコピーで簡単です
けど、そうなんですけどね、今かつてはその全部書写されてますので、それが全て残っている、まあ岡本さんがあの大所帯をされた期間ほとんど全てが残っておりますので、かなり長い期間やられて、かつ瓦林組という、まあ、比較的広い範囲の大所帯をされたということからですね、点数といいますか、量といいますか、これが膨大であるというのが一つの特徴になってます。
岡本さんは大所帯であった、で大所帯さんというのは庄屋さんを束ねていらっしゃる、でその上ということになると、もういきなり尼崎の城主ということになるわ。
尼崎は、まあ、あのお殿様ではなくてですね、あのやっぱり藩という組織がありますので、代官があったりと、
あ、 なるほど、
あるいは村方があったりということになるんですけれども、村役のトップということになろうかと思います。
なるほどね。じゃあ一番もう地元に近いところの行政の大きな役割を果たしていらした、
そうですね、
その方が岡本家、
今でいうと市長、
市長になるわけですね、西宮市の市長というふうな立場になられる、でそれが大きくなっていくと、今度は尼崎もあり伊丹もありということで、尼崎の城主のところへこう順番につながって、
まあ、知事ということになるわけ
ですね。知事ということになるわけですね、はい、そういうふうな、組織の中にいらっしゃった、現在もお住まい、まあ、あの武士村の方お住まいやと聞きますが、あのやっぱり瓦木の中にいて、いらっしゃるわけ
ですね。瓦木市長のですね、あの近くに館を構えていらっしゃいます。
それはもうずっと、
そうですね、もうずっとその場所ということになりますね。
なるほどね。でその岡本家の文書が全部まとまって、この郷土資料館に収められている、すごい数やそうですね。
いやもう膨大ですね。
ね、で時々あの岡本家文書のうちこれこれというのが特集展示なんかで出たことを僕も拝見しましたが、今度は全部やとおっしゃってるんですけど、ほんまに全部。
そうなんです。これ実はあの担当しましたのがあの学園氷谷なんですが、氷谷曰くですね、普段小出しにしてるので、いっぺん全部出してみたいと。で中で話してました時にはですね、それは無理じゃないかという話をしてたんですが、
それほど多いと。
今回あの全部出たようですね。
うわ、それじゃあ、まあ展示室に入れてもらったら、実際に目で見られるということ で、どんなことになってんのやろうと、まあ、あの古文書というと、まあ、和紙の上に筆で、難しい字がいっぱい書いてあってという印象ですけれど、きっとあの整理された形で見やすくしていただいていると思うので、ぜひあの拝見してみたいと思います。じゃあ氷谷さんにお話聞きましょうかね。氷谷さんこんにちは。
こんにちは、
またやってまいりまして、今回は氷谷さん相当苦労されたようですけど、ご苦労様でした。あの見事出来上がったんですね。
はい、なんとか並びました。
展示室の中へ入れてもらいますが、入っていきなり真正面に木の箱が山に積んでありますね。これこんな陳列ケースの中にこんな木の箱が並んだ初めて見ましたけど、これが文書の入っている箱、
そうですね、文書の入っている箱でして、その外側にですね、いろんなこう文字が書かれていると思うんですけれども、
書いてある、いっぱい書いてありますね。
それはあの資料、
アルファベットも書いてありますね。
そうなんです、あの資料整理をあの昭和になってからしたもので、その時に各分類ごとにまとめたものを表に貼ってあるものです。
岡本家から こちらへ全部まとめて入れられたという話ですけど、その時はこんな箱に入ってこなかったんです。
そうなんです。その時のですね、68個の箱に、
68個、大きさは大体一緒ぐらい、
いやもうどういう箱だったのかとか、全然その辺はね、私知らないんで、わからないんです。もう私が知ってるのはこの茶箱っていわれる、
これお茶の入ってる箱ですよね。
そうなんです。中にアルミが貼ってあって湿気が来ないようにされてるものなので、割とあのこういった文書の保存箱としてはよく使われてたみたいなんですけども、
この箱に入っているということは相当もう整理もされたということですか。
そうですね、ほぼ大半が整理されているんですけども、一部はまだ全然手つかずのものも実はありまして、あの、で総点数っていうのがちょっと
全部で
分からなく箱の数が、
この箱で数えると100個ぐらい。
うわー、これが100個あります。
はい、あとただもう展示室に100個並ばないので、ちょっとアクロバットしながら展示はしてありますので、はい、
これそれで今回は全部出したということですから、はい、もうその100個の箱に相当する分がこの展示場に全部来てると思っていいと思うんですけど、重さでいうとどれぐらいあるでしょう ね、
そうですね、茶箱自体がちょっと少し重たいっていうのもあるんですけども、だいたい1トンぐらいはあるんじゃないかと思ってます。
1トンの書類がここにあるわけですね。すごいな、まあ、この箱に中に実際今も入ってるわけでしょう。
はい、あの右側にですね、1つだけ置かせていただいてるんです
けど、蓋が開いたのが1個だけあります。はい、
あのような形で全部空箱ではなくてぎっしり文書が入ってるというふうに思っていただけたらと思います。
すごい量やということは、もうこの箱の数見ただけで、しかもこの中に全部まだ入ってまんねんということをお聞きしただけですごいなと思いますが、ああいう形で木の箱の中に、湿気が帯びないようにちゃんと想定がしてあって、その中にぎっしり書類が入っている、もちろん古文書ですから和紙の上に筆で書かれたものということで、展示の中に、はい、ちょっと順番に入っていって、どんな風なものが並べられているの。一番最初にショーケースにあるのは、
こちらはあの大城屋日記。
大城屋日記、はい、はい、大城屋さんが日記を書いてらした。
そうですね、歴代の岡本家のご当主の方が毎日の日々にあのした公務であるとか、うん、あとはもう本当日常的なあのお祭りのことであったりとか、子、はい、のことであったり、自分の家族のことであったり、
あ、 そんなもん、
そういった細かいことまでが書き記された日記です。
面白いですね、はい、あの右側にもう一つケースがあって、はい、そこに中央図書館ブックフェアというのがあります、はい、これは何でしょうね。
あのお隣の中央とあの図書館と、はい、あの連携で、あの向こうの方にあのこの岡本家の大城屋日記は全部ですね、はい、マイクロ撮影してまして、はあはあ、それを本にしたものが図書館の方に、
はあ、あるんですか、
入れていただいてて、その関係で、あのパネルを向こうに作っていただいて、はあ、いくつかその江戸時代の日常生活を伝えるようなものを紹介するコーナーを作っていただいて、で向こうはあのパネルだけなので実物はこちらですという形で、はい、ご紹介していただいてます。
じゃあ連携しているので、はい、図書館の様子もここで分かるということですね。そうです、はい、まあ、そこが入り口にありますので、ちょっとパネルなんかもありますからご覧いただいたらと思います。書類の山がずっと並んでいますが、ちょっと初めに珍しいものを目につきましたので拝見したいんです。これあの漆塗りの、これは杯、まあ、お皿というか容器でしょうけど、これは何か意味があるんですか。
はい、あの岡本家は尼崎藩の大城屋でしたので、はい、あの尼崎藩のお殿様からいくつかこう、はい、あのよくやったということで、あのいろんなものをいただいておりまして、
ご褒美があるわ
け、はい、そのうちの、はい、あのまあ、震災でだいぶ壊れてしまったそうなんですけど、残されたうちの一部をお借りしてきています。
なるほど、これ実際に使ってらっしゃったんでしょうね。あ
のすごく綺麗なので、ひょっとしたら多分廃料の品なので、もう多分綺麗にずっと残されてて、ほとんど使ってらっしゃらないんじゃないかと思います。
でもこんなん持ってはるということは偉いことですよね、
はい、
お殿様から直接いただいたもの、はい、まあ、それもよ、まあ、よっぽどのことなかったらいただかないと思いますから、いただけないと思いますから、なんか活躍されたということの印ですもんね、
はい、
あ、そういうものがまず目につきました。その次はもう書類の山です。ここにありますのは御用止め帳ですか、
はい、
これはどんなことが、
はい、これは先ほどの号の方からもあったと思うんですけども、はい、尼崎藩から、はい、いろいろ村に伝えたいことがあるときには、まあ、あの大城屋さんにまず伝えるんですけども、そのあの浜ヶ崎藩から来たものを先ほど書きつけた帳面です、
はい、あ、なるほど、こんなんが来たと、
はい、こういう中身お手紙が来ましたよっていうのを全部書き写した、
は
あ、これを見るとどういうことがあのお知らされたかっていうのが分かります。
なるほどね、まあ、これもだから相当こう時間をかけて、はい、ずっと全部揃っているということでしょ。
そうですね、
何年分というのは。
そうですね、ちょっとこちらに点数も書いてあるんですけれども、はい、全部で81点残ってまして、一番古いところでは元禄5年から明治の6年までのものがありまして、
軽く100年200年あるいは300年というふうな ことですよね。
こちらの御用止めは尼崎藩から来たものもありますし、逆に尼崎藩にお願いしたことも一緒にあるので、はいはいはい、こちら村方って書いてるのは村の方から藩の方に出したっていうものも入ってます。で全部でその80あります。
郷田さんのお話ですと、尼崎藩が兵庫県やとしたら、川原林組は西宮市やということですから、はい、これは県から市へ、市から県へ、
そうですね、
行ったり来たりした文章が全部ここに残して
ある、はいはい、写しが残っているということになります。
その次は王城屋組の、まあ、町宿、はい、これは何？
しょっちゅうですね、はい、尼崎の方に呼ばれるんですね、はい、藩の役人に、
はいはいはい、
で先ほども言ったみたいに、はい、いろんな部署のことを全部ここで岡本さんのところでやってますので、やります、はい、例えばその、人口に関することとか、向こう側の不審に関することとか、はい、それぞれの役人ごとにまたおいでって呼ばれるわけですね。
なるほど。
そうするとしょっちゅう尼崎に行かなきゃいけないし、その用事もすぐに終わるわけではないの で、
まあ、そうです。
そうするとどうしても戻れなくて泊まらなきゃいけなかったり、はい、そこで事務をしなきゃいけなかったりということがあるので、それぞれ尼崎の町の中に組のための宿というのが
置いてある。
はい、
はあ、そうですか。まあ言ったら西宮市の出張所が尼崎にあったみたいなもんですね。
そうですね、はい、
でそこでのこう出来事なんかもここに全部
書いてる。出来事ではないんですけど、はい、そういった事務をする場所があったということと、はい、まあ、こちらに今並んでいるのは、はい、村からですね、いろんなこうお許し事、例えばこういう、はい、みんなでこう集まる会があるんだけれども、やっていいでしょうかとか、そういったこう確認をしたものっていうものの、はい、
そうか、
これもやっぱ写しですね。
これも写し、ね、
はい、だから村から上がってきた書類を見て、あ、こういうことっていうのを書き取ったものがこちらになります。
いや、
自分が後ろにチェックして私が見ましたっていうのを奥印って言うんですけど、はい、お名前書いてハンコを押すんですけど、はあ、それをしたものを全部書き留めてる。
この今で言うたら、まあ、B6 番ぐらいの手帳みたいなもんかなと思いますけど、はい、開いてみると 横に閉じて縦書きで書いてある、はい、これが今ざっと僕見ただけで100冊ぐらいあると思いますけど、
そうですね、だいたい97点って書いてますね。
すごいですよね。
それぐらい、
それだけのことを全部写しておかれるという、コピー取られへんから ね全部書いとかないと、はい、
全部手書きで残しておられました、はい、
その次のこれなんか木札みたいなのが、
は
い、
そうですね、これは観察なんですけれども、はい、普通年貢っていうのは、次の年に、まあ、食べていける分だけを残して、ほぼ全部取っていってしまうという、
はいはいはい、
ようなのが基本的な江戸時代の税の取り方なんですけれども、はい、ここら辺では、その直接藩とか幕府に納める前に、はい、入札をして地元の商人に直接売ってもいいというスタイル、はい、それを、ね、豪払い米っていうんですけれども、はいはい、そういうシステムがありまして、これはそれを売ってもいいですよという証明書です。
年貢といえばもうその作った農民が来年もまた作れるかどうか、ギリギリの生きてるかしない、もう苦しいところのギリギリの線というのが大体年貢って聞いてましたけど、はい、西宮の場合はあるいは瓦林組の場合は相当裕福やった。
そうですね、
よく取れたというか、はい、なるほど。そうやって直接売ることも許されていた、はい、その証明をするのがこの、ね、木の板屋ということですね。
そうですね、なので後ろに尼崎藩の役人の軍隊という、
はい、軍隊のちゃんと署名がしてあるというね、はいはい、ああそうですか。その後はこれは何でしょうね、領地の管理、
はい、
いわゆる土地がどんだけあって、はい、どれぐらいの収穫ができるかということが全部記載されている。
そうですね、
まあ、これ大事なものですね、はい、税金を取るための、
そうですね、土地と人と税金と、はいはい、それがこれがもう基本台帳になっているので
土地使徒ね、
はい、
あ全部ここに書いてある、はい、ああそうですか。人ということで言えば、はい、別の戸籍みたいなものが昔からあったんじゃないですか。
はい、江戸時代は、はい、まあ、キリシタン禁止をして、皆さんどこかのお寺に所属するように義務付けられました。
はいはい、
でそのために作られたのがこの収支人別改め帳というものになります。
これもたくさんの数ありますけど、これも、もうすごい年代にわたって書かれ
た。そうですね、一番古いので満治2年からやっぱり降下4年ですかね、で126点あります。こ ちらの手前の3つが古いので多分分かると思うんですけど、色がだいぶ
すごいですね。万治2年って1659年と書いてありますから、その頃からのものが全部残っている、人の動きが全部これで分かるわけ
です。そうですね、はい。
じゃあ他の、まあ、村から人が、はい、あの河原林組に来られた、はい、河原林村に来られたと、あるいは河原林村から独走へ行かれるという時、全部これ控えられているわけ
です。そうですね。あとあの任別改めは毎年あの春の時期に藩の役人が来てチェックしますし、あのそれぞれ庄屋さんが毎月人数チェックします。やっぱり子供生まれたりとかすることもあるので、毎月チェックしないとずれるので、必ず人口の管理というのはやっていました。
そういうものも別の書類としてまとめてちゃんとされている。
はい、あの岡本さんのところは王城屋さんもしてたんですけど、庄屋さんもしてたので両方の資料が残っているんですね。
そう、
はい、だからまとめている分の資料と、それ各村ごとの資料も両方残されています。
ちょっと反対側に目を転じました、はい、今度はなんか絵地図みたいなのがあって、
あ、
これがあの向こう側の氾濫。
そうなんです。向こう側はやっぱり何度か洪水をもたらしているんですけれども、この上の絵図はその、 あの洪水が起きた後に決壊した部分を直しましたという工事の完了の図面になっています。
土木工事の記録みたいなもんですね、
はい、そうですね。そういうあの向こう側の治水関係をやるのもあのお仕事だったんで、その辺 の、 あのお金とか徴収したり人足の割をつけたりとかいうのも全部お仕事の一つでした、
はあ、いや今まで聞いてあの拝見してきた中で見たら、あのまず年貢という、まあ、税金ですよ。税金、それからこの人別というのは戸籍ですよね、はいはい、それからお殿さんに届けられたり、あるいは逆にお殿様から届けられたりする文書を、はいはい、このそれぞれのところへあの配っていくんだけど、あるいは届けに行くんだけど、それを全部控えていらっしゃるっていう、そういう、まあ、いわば広報であったり、あるいは、法律の問題であったり決まり事であったりというのは、そういうこともありますでしょう。そうしたらこれ今の市役所でいう業務を全部
そうですね、岡本さんのところでやってたということになります。
すごいですね。
すごい事務量だと思います。
それが、まあ、あの実際に目の前で見ますと、山に積まれた書類が全部それでされていて、はいはい、このそれぞれこう役割ごとに整理されている。それここに来た時はめちゃくちゃ形めちゃくちゃバラバラできてるわけですから、あの氷谷さんのところで全部それを仕分けをして整理をされた。
これ自体はあのちょっとあの別の先生が長い間作業してくださってたんですけれども、なのでその出てきた先の最初の状態というのは分からないんですけれども、あのいくつか未整理のものが残されていて、それを見るとやっぱり年数とか期間ごとにこれが届いた分ですってまとめて、やっぱり少しこう塊にして岡本家でも保存されてたようです。
あ、そうですか、はい、いやこうやって拝見すると、まあ、何百年にわたる期間、長い間岡本家ではそういうお上の仕事、役所の仕事、それから実際に産業に従事されているお百姓さんの生活なりの面倒を見られて、大変な役割やったんやなというのがよくわかります。でしかもそれが書類に残されてるから、は読める人なら調べようと思ったら調べられるというので、歴史を知ることができる、すごいもんやなと思うんですけど、あのこれから先こんなものをどうやって活用していくかということも大きな課題になりますよね。
そうですね、あのとりあえずこの全部見ていただくことによって、はい、皆さんの多分いろんな意見が出てくると思うので、
でしょうね、
はい、それを受け止めてちゃんと次にあの残していけるような、
西宮市の郷土資料館ってすごい開かれてますね。そうやって市民にまず見なさい、見た上で感想を言いなさい、でここから何が勉強できますか、一緒に考えましょうみたいな、そんな姿勢でやっていかれる。
そうですね、あのもちろん細かい整理は私たちがやっていかなければいけないんですけども、はい、数が膨大ですので、またお手伝いをいただくようなこともあるかと思います、
ね、こんな書類家で見ることも
ひょっとしたらですね、
家に寄ったらあるでしょう、
はい、あの書きつけてあるだけだと中身が分からずに失ってしまえたものも多分あると思うので、はいはい、もし何かあったらぜひ資料館までお声かけていただけたらと思います。
要はあのテレビの番組なんか見てると、障子の破れたところにポンと貼ってあるのが古文書である、あれ 小物屋やと思ったりしますけど、ああいうのってひょっとしたら押し入れの中にあったりするかもしれない
でしょ。そうですね、襖の下張りは割とその古文書であることが多いんで、ね、
そういうものを見つけたらまず一見あるんです ね、
そうですね、
郷土資料館に連絡してもらうといいですね、
はい、読めないからといって、そのままにされずにぜひお声かけていただけたらと思います。
広い展示場の中に本当に見るところ全部、目の届くところ全て書類というか、そういう展覧会になっているんですけれど、まあ、岡本家では教養を高めようというためにいろんな、昔からの本であったり、あるいは短冊に記された和歌であったり、そういった教養を高めるための資料もいっぱい、お持ちであったようで、そういうものも展示されています。我々市民の小川からするとこういう書類を見せていただくのと同時に、大城屋さんってどんなことやったんやろかとか、あるいは、この文書を見るために何を勉強したらいいやろかとかいうふうなことについて、特別の行事があればぜひ教えてほしいなと思いますが、
はいはい、8月6日水曜日の午後なんですけれども、はいはい、
もうすぐですね、
はい、講演会と歴史講座が連続して開催されまして、
同じ日に、
はい、1時半から4時半まで2本立てでやるんですけれども、はい、ほうほうほう、1本目は当館の学芸員 の、 江藤の方から、
江藤さん、
はい、御門通り札という尼崎城のお城に入るための通行札のお話、
ね、
はいはい、これをさせていただきますのと、
それもここに出てますね、
出てます、はいはいはい、
これも見ながら、
はい、でもう一つはですね、はい、関西学院大学の志村先生の方から、はい、大城屋の研究を非常に熱心されていますので、その辺で尼崎だけではないんですが、他地域から見た大城屋 の、 その組織であるとか、うん、役割のようなお話をしていただくつもりにしています。
申し込みは、
はい、こちらはですね、7月23日水曜日
を、
はい、必着なので、はいはいはい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。
電話でもよろしいんでしょうか。
これちょっと一応往復はがきで、
往復はがきでね、はい、ちょっと急いで書いていただか
ない、人数の関係がありますので申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
講演会もあるし、特別のお話も聞けるしということで、そういうのをぜひ聞いていただきたい。もし聞き落とした、もっぺん聞きたいという、教えてという方ありましたら、西宮の 33-1298 西宮市立郷土資料館の方に電話で問い合わせていただいたらいいと思います。氷谷さんに詳しいお話聞きまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
郷田さん面白かったです。
いや、もうなかなかもうボリュームすごいですからね
すごいですね、これ、時間かかりますね、はい、ゆっくり見ようと思うと1時間ぐらいはかかるかなと、それぐらいの量がありますので、はい、こんだけのものを全部まとめて見せようというのは初めてのこと。
そうですね、
やっぱり整理されてみるとこうやって分かりやすくなりますけど、それぞれに分野が違うので、はい、西宮の昔どんな歴史があったのかというのも声を見たら分かりますし、
はい、そうですね、
それぞれ訳してあるものもありますし、はい、そういうものを見せていただいたら分かりやすいな。これから声を活用していくのも大変な仕事やな。
そうですね、それが一番私たちの重要な仕事になってきます、はい、
さっき氷谷さんも皆さんと相談しながらとおっしゃってましたけど、それ楽しみですね。
そうですね、いい活用方法が見つかればいいなと思っております。
こんなので今まであんまりこういうものに興味持たなかったけれど、ちょっと調べてみたいので教えてという人が出てきてくれると嬉しいな、
そうですね、
そんな感じですね、はい、今日は郷土資料館にお邪魔をいたしまして、岡本家の文書総ざらえ全部見せますという展覧会拝見いたしました。氷谷さんと郷土さんのお話で解説させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。